ということで今日のこうお話また続けていきたいと思うんですが、リュウタさん、アメリカから戻られたんですよね。
はい、そうですね。先週の収録の時にいなかったのはアメリカに行ってたからで、うん、そうですね、7月末に行って、先週の土曜日8月2日に帰ってきました。
リュウタさんがいないとなんか一人で喋るの難しかった、すごく難しかったです。でもどうですか、なんか気候的にはどうですか。大阪から出たらもう場所を聞いていいですか、どこの辺にかかったか。
そうですね、アメリカのマサチューセッツ州の、内陸の方ですね。なので、うん、アマーストとか、そういうのが町がある方で、ほぼコネチカット州との境に近いところなのかな。
ああ。じゃあそんな中今どんな気候なんですか。日本ほど暑くないですよね。
普段で言えば日本よりかなり涼しい感じになってるはずなんですけど、うん、今年はもうアメリカも割とどこでも暑かったみたいで、
全国的というか、広いから全国言ってもね、いろいろだと思うんですけど、
そうですね、でもそのあたりも暑かったみたいで、うん、そうですね、行ってる間雨が降るとだいぶ涼しかったですけど、晴れた日の昼間なんかはほとんど変わらないくらい、30度以上ですよね、34度とか5度とかあったと思います。
でも湿度が違いますよね、きっと。
そうですね、少しは、イリノイとかの中西部に比べるとに東海岸は湿気があるって言われますけど、それでも東京大阪とかに比べれば全然湿度はない方なので、朝とか夕方とかは風が吹いて日陰に入れば結構涼しい感じではありましたね。
こっちのね、湿気で、トムさんにもアーバナシャンペーンあたりどうですかって聞いたら、いや暑いけど一時のもう死にそうに暑い、そういう暑さ、異常な暑さからはちょっとマシになって、暑いね、しんどいねぐらいのしんどさになってきたって。しんどいことは変わりないけれど、なんかちょっと作業とかしたら汗もかくし、あれだけど、ちょっとはマシになって、一番暑かった時に比べたらマシになったかなって言ったので、どうですかね、ちょっとは動きやすくなってるのかなと思いますけど、じゃあ その中でなんかアメリカ久しぶりに多分行かれてるんですよね、どうでした、場所によって言葉はね多少違うかもしれないけれど、いろいろ話してみたり、どっか行ってみたりとか、印象的だったりとか、美味しかったとか、この味日本ではないなとか、あんまり変わんないですよね、味は。そんなことない、量とか。
どうなんでしょうね。今回は妻の方の学会にくっついていたので、子供と一緒にくっついてっていうか、子供連れて行ったので、でアマーストの方だと、その割と大学だけしかないあたり、結構そんなに大都市ではなくて、学校だけがある町みたいなのが結構ある感じではあるので、なんでシャンペーンアバナよりもちっちゃい、今回行ったのマウントホリオークカレッジってその中の大学の一つなんですけど、そこはもうその大学の周りはもうU of I の周辺よりも小さい、町としてはちっちゃい感じ、
ダウンタウンアーバナぐらいみたいな感じ。
そうですね、それよりももっとお店とかって言えばないかな。でも車で行けばアマーストとか 2,30 分で着くので、そんなにど田舎って感じではないんですけど、でほとんどキャンパス周りにいたので、あんまりこう外食という外食もしてないし、そういう意味ではのんびり、ただのんびりしてきたっていう感じなので、そんな感じなんですけど、
小さいお子さんにとっては、レタさんは慣れていらっしゃるかもしれないけど、小さいお子さんにとってはどうでした、その時まだ2歳になる直前みたいな。
そうですね、子供は2歳につい日本に帰ってきてから2歳になったので、うん、まだ1歳、10ヶ月ではあるんですけど、うん、どうなんでしょうね、まあ、そんなにカルチャーショックを感じるほど大きくはないっていうか分かってないとは思うんですけど、
うん
うん、まあ、でもキャンパスとか広いのでお散歩とかできて嬉しかったんじゃないかなとは思うんですが、
子供の 目から見てなんか違うこととかあるのかな、めっちゃでっかいわとかなんか、
うん、まあ、ちょっとあるかもしれないですね。車とか興味持つようになったので、ゴミ収集車とか結構通ると、清掃車って自分で言えるので、うん、清掃車って言うんですけど、アメリカのゴミ収集車って
言えるんだ、
まあ、言いますね、本とかで、本とかで清掃車って説明してあるので、清掃車が通ると清掃車って言ったりしますけど、
すごい、そうか、
まあ、うん、まあ2歳ぐらいだとそんなもんかなとは思いますが、まあ、でもアメリカの清掃車って大きいですね、もっと日本のに比べて、形は割と似てるけど大きいので、
うん、
うん、その辺はもしかすると気づいたかも、
でっかい清掃車って
車が大きいぞっていうのは思ったかもしれないですね、
うん、あ、面白いですね、清掃車っていうことを認識してるから、ここあ頭の中で比較できてるかもしれないということですよね。
そうですね、まあ、うん、でなんかこう言葉としても分かってるので、
うんうん、
もしかすると覚えてるかもしれないですけど、
2歳になる直前で清掃車って言えるんですか、そんな、え、いや、2歳ってそんな話せる、
まあ、そうですね、テレビの子供向け番組とか絵本とかで出てくる言葉とか、うん、周りの大人がよく言う言葉とかは喋りますし、まあ、ちゃんとその正確に、うん、ある程度正確に覚えてて発話するし、まあそうですね、2語3語ぐらいの文章も言うといえば
言えます。え、例えば、今日は暑いとか言うの？
今日はとかは言わないですけど、うん、まあ、暑いはとかは言う時はあるし、うん、まあ、2つの言葉だったら、その清掃車とかだったら大きい清掃車、ちっちゃい清掃車みたいなのは言えますね。まあ、本人の中で何が大きくて何がちっちゃいのかってちょっとまだ分かんないところあるんですけど、
アイスクリームが大きかったりしない？
うん、まあ、そうかもしれないですね。でも
今と比べたら、
まあ、ちょっとアイスクリームを、うん、この間2歳の誕生日の時に初めてちょっとだけ食べましたが、うん、それは、
あ、そうか、まだ食べてなかったね、
うん、まあ、大きい、うん、車が大きいっていうのは、まあ、でも実際、
うん、
結構どの車もそういうところ多分あるので、
まあ、実際に大きいもんね。
そうですね、あと、まあ、マサチューセッツのその辺は山がちな方なので、うん、結構みんな SUV とか乗ってるので、
うん、
実際大きいんですよね、見る車全部日本で走ってるやつより多分、とか、まあそうですし、うん、あと、まあ、お父ちゃんのお茶がないとか、そういう 3つぐらいの分だとそういうことも言う時もありますね。
そこまで言えるんだ、うん、なんて驚いてるかというと、私2歳の時まだ喋ってなかったって言われて、親に2歳になってしばらくしてからようやく喋り始めたって言われてたから、なんか そうなんだと、2歳になる直前でそれだけ、お父ちゃんのお茶がないなんてすごいじゃないですか。うん、
まあ、なんかでもその辺はなんか多分半年とか1年ぐらい個人差はあるって言いますね。でも、まあ、喋る子はもっと喋ると思うし、
楽しみですね。どこか行かれたりしました、お子さんと一緒に？
キャンパスのある周りは本当にキャンパスとちょこっとお店があるぐらいで、なので、まあ、そこのキャンパスブックストアとかカフェとかはちょっと行きましたけど、うん、あとはアマーストの方に行くとエリック・カール・ミュージアムっていうのがあって、
うん、
絵本美術館なんですね。エリック・カールっていう絵本作家がいて、まあ、日本だと多分ハラペコ・アオムシが一番知られてる 作品だと思うんですけど、 The Very Hungry Caterpillar ですね。まあ、それの書いたエリック・カールは結構長いことその地域に住んでたですね。ノースハンプトン、
あ、そうなんだ、
ノースハンプトン
っていう、なんでそこにあるのかなと思って、
そうですね、うん、出身はニューヨークとかの方なんですけど、
うん、
結構長いこと近くのノースハンプトンっていう町に住んでいて、そこにスタジオもあったらしくて、うん、なので生前にそこにミュージアムができてて、
うん、
そうですね、アマーストの近くのハンプシ、そこもハンプシャーカレッジっていうちっちゃい大学があるんですけど、その近くにその美術館ができて、で、で、まあ、そこには行ってきました。
エリック・カールの絵本とか絵を知らない方に言うとしたらどう言ったらいいんですかね。なんかすごい独特なんですよね。
そうですね、エリック・カールの絵は割と特徴的、うん、なんか、割とコラージュっていうか切り絵っぽいのかな、うん、他の紙を切って貼り合わせているような感じの絵になる、うん、で、背景とかほとんど描かないで、そのハラペコアオムシだったらアオムシと葉っぱとか、うん、アオムシの食べたものとか、最後アオムシが蝶々になるんですけど、その蝶々だけとか、うん、そういう背景を細かく描くっていうよりは、その結構かなり大胆な色と絵柄でメインになるものをバーンって描くみたいな感じですね。
でも、そのハラペコアオムシの絵本を手元に持ってるんですけど、日本語訳もいろいろ出てるんだけど、なんていうか、蝶だったらね、蝶の羽がもう本当いろんな模様が、さっきブリコラージュっておっしゃったけど、模様の中に模様があるような、でその色がなんかすごく原色のように見えるけど、いろいろ混ぜ合わせてあったり濃淡があったりして、そういうなんか一枚の薄い紙かもしれないけれども、そこになんかいろんなものが重なっていて、印象的なんだけど、その印象一言でどういう印象って言いにくいようなコラージュっていうか、なんか勝手に分からない、聞いてる人分からなくなりますよね。それすごくでも生き生きとしてるんですよね、絵が。
うん、そうですね、なんで、うん、形とかも全然デッサンが正確とかそういうのではない、かなり大胆な形になってますよね、うん、でそこに結構ビビッドな色で、
うん、
色がつけられているっていう感じ。
しこの絵本の服があったら T シャツがあったら買いたくなってしまうなっていう、そういう色合いでもあるんですけど、でもトムさんにこのエリック・カールの絵本知ってるって言って、オンラインで画面で見せたら知らないって言われて、アメリカでそんな有名じゃないかなと思ったら、結構トムさんが絵本を読むような年よりちょっと後に書き始めはったんちゃうかなって。このハラペコアオムシも原作が1969年になってるから、トムさんはもうミュージシャンやってたのかもしれないんで、ね、ミュージシャンやりながらドラムをしながらこのハラペコアオムシを呼んでたとは思えないので、なんとなくちょっと時期的には全然、アメリカでも有名な方ですね、世界中でもそうですけど、絶対図書館にありますよね。
そうですね、今はかなり有名な作家ですね、ほとんどの子供、うん、今の世代の子供たちは読んだことがあると思います、うん、そのまあ70年代以降に育った子供たちかな、うん、まあ、ちょっとなんで今すごい有名なんでみんな知ってると思いがちかもしれないですが、意外と新しくはある
ん
ですよね、
うんうんうん、色的には新しい感じも。
エリック・カールミュージアムはまずその展示はもちろんそうなんですけど、でエリック・カールの原画は展示されてるんですけど、他に企画展でいろんな絵本に関する展示をやってたりして、まあ、ちょうど行った時はチャイニーズアメリカン系のグレイス・リンっていう人の、原画展みたいなのをやってた
りとか、他のもやってる、
ね、あと普通にライブラリー絵本の まあ、図書室とそれからスタディオって言っていろんな、まあ、アート作ったり、うん、自分で作ったりできる部屋があって、
うん、
そこ行くと、まあ、特に何かやってない時でもだから、まあ、ちょうど行った時は特に何かやってたわけじゃないんですけど、あの、なんか紙とか木の棒とかくれて、うん、これでこうなんか作っていいよみたいな言ってくれて、
絵本そのものが穴が開いてたりこうなんかこういろんな遊べる形に、立体というわけとはまた別かもしれないけど、遊べる工夫が子供とは大人でもそうかもしれない、遊べる工夫がされている。ミュージアムにもいろんな遊べる工夫があったり、あるいは原画がすごく大きい形でなんか映ってたら、あの子供としてはなんかすごい面白いんじゃないかなと思うんだけど。
そうですね、あのかなり、うん、まあ、子供にフレンドリーな形になっていて、うん、まあ、割とそのスタジオなんかは完全に子供向け の高さの椅子と机とかになっていて、いろいろ用意してあってって感じですね。もちろんあの大人の人も見に来るし、その芸術っていう意味で見に来てる人とか、あの中高生とか大学生とかでこう夏休みの宿題じゃないですけど、なんかそういうの見に来るっていう感じで来てる人たちもいましたけど、まあ、あのやっぱり子供連れっていうか家族連れが一番多かったかなっていう感じではありましたが、
やっぱ図書館とかよくご存知の龍太さんにとってこう展示とかあの来る人とのコミュニケーションみたいな意味で工夫されているなとか、日本とは違うなとか、 あまりこれ日本にそのまま持ってきてもぐっと馴染むだろうなとか、なんかそういうあの美術館側から見たいいものっていうなんか気づかれたこととかあります？空間が広いとか天井の高さとか、
なんかありますかね。まあ、展示室はすごい、特にエリック・カールの原画があのなんだろう、企画展やってる方は割と普通の美術展みたいな感じなところもありましたけど、
うん、
エリック・カールの原画が飾ってあるところはすごい広い部屋で、うん、真ん中辺にいくつか椅子があって、あの元になった本が置いてあって自由に読めるようになってるっていう感じ、うん、なのでまあ別に子供が声出してもいいし、そこで読み聞かせとかしてもいいしっていう、まあそういう感じではありましたけど、
きっと世界中から来られるでしょうね。このエリック・カールだったらいろんなところに翻訳されているので、言語で翻訳されているので、そこに行ったら行ってみようとかって思える場所なんじゃないかなって思いますけどね、
そうですね。で、まあそうですよね。あのちょうどそのアマーストに昔あのライブラリアンやってた、大学でライブラリアンやってた人がいて、まあ引退してからもその辺に住んでるので、ちょうどその人と会うついでに、あのエッグカルミュージアム行ったんですけど、まああの最近その行こうと思ってて最近行けてなかったからちょうどよかったみたいなことは言ってたんですけど、まあそうですね。で、なんか入場した時に一応向こうもどこから来たのかっていうのをマーケティングのために聞いてるので、アンケートみたいな、なんだけど、それの入力できる欄がZIPコードしかない。ZIPコードってのはアメリカの郵便番号ですね。だから外国から来た人がいても記録できない、なんかシステム的に記録できないことになってて、なんかそれは 変だねみたいな話を、
ね、
あの入場券を買うときにそういう話を した記憶があるんですけど、まあでも外国からもたくさん
あのその他になってしまう
よね、とは思うんですけどね、
でも小さい子にとってそんなビッグなアオムシとかがあったりしたら、なんかそれこそ大きな腹ペコアオムシとか言いそうなんか、
まあそうですね。あの実際大きい腹ペコアオムシで中にベンチになってて座れるようになってるやつ
が、それはすごい、
あったりとか、そうですね。あとアオムシの顔はめ看板みたいなのもあったりとか、顔はめですね。アオムシのところが
穴になってて、そうなんだ、
そこから顔を出して記念写真撮れるようにな
ってる、そうかそうか、 自分の写真も撮ってもらったりとかしたら、うん、青虫になれるんだ。なるほど。なんか、うん、あ、そういう楽しい時間も、いや、ゆっくりあっていい滞在だったみたいな感じですね、
うん、そうですね。結構グースがちょうどいる時期なのかな、渡りをするので、あれは結構、うん、あのキャンパスの中に水辺があって、池がいくつかあって、うん、カモとかはもちろんいるんですけど、あれは多分グースじゃないかな。でっかいやつも、
うん、
あのうろうろしてたりしました。
あ、そういう、そうか、そういう時期か。なるほど。いや、なんか懐かしい感じですね。犬の犬もね、グース来てますよね。うん、じゃあ曲を挟んで、実は今日玉木さんからもメッセージをいただいているので、アメリカから、読んでいきたいと思います。それでは曲をどうぞ。答えよ。